こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ知識をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしておりますので、興味がある方はそちらもチェックお願いします。今日は潜在意識のお話をしていきます。昨日のラジオにまた、レターをいただきました。ありがとうございます。いらない鍋とはネガティブ鍋のことでした。ネガティブ鍋を用意しちゃうから、そのネガティブが潜在意識に訴えかけたら嫌だなぁと思いつつ、ついつい気になって用意してしまうのです。いい方の鍋を用意して潜在意識に働きかけるように、行動をする習慣を重ねようと思いました。潜在意識気になりますということです。昨日のラジオも聞いてくださってありがとうございます。ネガティブ鍋のことだったんですね。なるほど。確かに、ネガティブなものとか、自分の過去のトラウマとか、もしくは今現在悩んでいることが自分の視界に入る場所にあると、そちらに意識が引っ張られてしまい、それが、潜在意識の刷り込みにつながるということも当然ありますので、気にしたくないことは手放していく、手放すことができない場合は一旦、片付けておくということは重要になってきます。私の、普段行っているヨガと潜在意識の書き換えメソッドで、すごく重要視していることがありまして、それは過去は振り返らないということになります。潜在意識の書き換えというのは完全に上書き保存なんですね。私たちの中には、その潜在意識にいろんなことが子どもの頃からの積み重ねでインプットされているんですけど、どんなことが自分の潜在意識にインプットされているのかっていうことを見ていく作業には、作業にはあんまり、時間をかけないというか、そこまで重要視していないんですね。というのも、その過去を振り返ることによって、それが表面化してくることがある、潜在意識に浮かんでくることがあるんですよ。あ、自分がなんか、例えばですけど、男性に苦手意識を持っているのって、過去にこんなひどいことを言われたからかとか、こんなひどいことをされたから嫌なんだなとか、親とねの関係があまりうまくいってない人に対しては、そういったやっぱり、親との過去の、トラウマ的な記憶が現在まで影響を及ぼしているとか、そういうことが、みんな少なからず何かしらあるわけですよね。で、その原因を突き止めることが潜在意識の書き換えにとってはあまり役立たないんですよね。役立たないどころか、逆にそれが色濃く出てきてしまって、書き換えを邪魔してしまうっていうことが、起こるので、あんまりそこに関しては深掘りをするようにみたいなことは私は言わないんですけど、逆に自分が、その理想の自分がどういう心で、どういう気持ちで、どういう環境で生きているか、生活しているかっていう方を、よりリアルにイメージしてもらうようにしていて、これがその結果的には、その自分の理想になることによって、潜在意識にインプットされていた、そういったネガティブとか自分の生きづらさの原因みたいなものっていうのは勝手に消えていく、そういう仕組みになっているんですよね。もしね、このネガティブな鍋、自分がその鍋を見るたんびに過去の嫌な記憶を思い出すとか、ね、そのネガティブ鍋を目にするたびに、なんかモヤモヤする、そういったものがテーブルの上にポンって置いてあったら、やっぱりね、その家に帰ってきた時にそれが視界に入ると、あっってなるし、ふと台所に行った時に、あっってまたなるし、みたいな感じで、カレーを作ろうと思ったら、まず鍋だけでも出しておくといいよっていう話をしたものの、逆効果パターンになっちゃいますよね。 なので、自分が生きづらいなって感じる原因になっているような鍋は、できるだけ目につかないところに一旦しまっておくとか、それを手放していくっていう風にするとよくて、その手放しっていうのも捨てるんじゃないんですね。自分の中にあるものなので、それもひっくるめて今の自分自身を、作ってくれているんだということを認めた上で、まずは手放す前にちゃんとその鍋を見てあげてください。あ、自分の中にはこんな鍋もあったんだな。でもこれ使わないな、いらないなって思ったら、今までありがとうって言って、手放していくっていう感じですね。こんなのいらない、ポイポイポイポイみたいな感じでやると余計ガンガンガンガンきますから、なんでそんなこと言うのみたいな感じで、その鍋がねどんどん大きくなってきますので、そこは少し注意が必要かなとは思いました。今回のラジオでねお伝えしたかったのは、潜在意識を書き換えて、より生きやすい人生にしていくためには、あまり過去には執着しない方がいいよっていう、過去を振り返るようなことは、あまりやらない方がいいよっていう、そういうことを伝えたいなと思いました。なんかこう、インナーチャイルドの癒しとか、アダルトチルドレンとかありますけれども、そういう言葉がありますけれども、そういったものっていうのは、やっぱり自分のその過去と向き合う作業なんですよね。自分の過去、どんな人と、どんな経験をして、それが潜在意識にインプットされて積み重なっているか。で、それが出てくるたんびに息苦しさを感じる。もしくは出てきていることにすら気づいてない。そういった生きづらさが自分の中に眠っているっていうことにすら、気づけていない。自覚していないっていう人も、実は多いんですけれども、そこにわざわざ、こう、押し入れの奥をガサゴソガサゴソ、漁るようなことをしなくていいんですよね。こう古傷をえぐるみたいなことをすると余計苦しくなりますので、そうじゃなくて、なんか押し入れの奥の方に生きづらさの原因があるような気がするなーとか、まあ、この鍋の例えを使うのであれば、キッチンのね棚の奥に、なんかあそこにずっと使っていない鍋が、ネガティブ鍋があるような感じがするなーぐらい、なんかわかんないけど生きづらさを感じるなーって思ったら、わざわざその棚の奥をひっくり返して探さなくてもよくて、あるなーって感じながらも、じゃあ今後の自分は、今の自分、そしてこの先の自分はどんな生き方をしたいのかなって視点を変えるんですよね。目を向けるところを変えてみると、まあおそらく大体の人はそういったネガティブ鍋であるとか、押し入れの奥にしまい込んだ生きづらさの原因っていうものがない方が生きやすくて幸福感が上がっていく、そういうイメージが浮かんでくるんですね。なので、その浮かんできたイメージに一致をする、理想の自分になる、自分の理想を引き寄せることさえできれば、自然と、押し入れの奥のネガティブ感情だったり、棚のキッチンの棚の奥のネガティブ鍋っていうのは気がついたらなくなってることが多いです。あれ、そういえば昔こんなことで不安になっていたけど最近ならないな。よく人と自分を比べて自分がすごく劣っているような感じがして落ち込むことが多かったけど、最近人と比べることがなくなったなとか、気がついたらそうなってる、そういうふうに、変わっていくことができます。ヨガの哲学を学んでそれを日々実践していくこともすごく大切なんですが、こういった潜在意識の観点から自分自身のより生きやすい理想の人生というものを思い描いていき、それを自分の潜在意識に入れていく、そして過去のネガティブとか生きづらさの原因を上書き保存して消していく、 こういったことができていくと、どんどん自分の生き方のベース、基礎というところが変わっていきますので、ぜひぜひ意識をしてみてください。鍋が出てたらね、気になっちゃいますので、一旦しまっておいて、そして自分はどんな人生を送りたいのかな、どんな自分が理想なのかな、そちらに意識を向けてみてはいかがでしょうか。今日はいい感じに10分ぐらいで話をまとめられたなぁと、今心の中でガッツポーズをしております。ここからは完全に余談になりますが、私実は昨日のラジオをですね、山の中で撮ってましたので、帰ってきてからすごい体が痒くて、虫に刺されたかなぁなんて思ってたら、どうやら草にかぶれたみたい、雑草にかぶれたみたいで、腕も足もお尻腰回りもものすごい今じんましんが、出て肌がただれております。ものすごいかゆみで夜中、冷やしながらかゆみと戦っておりました。でこんな時こそマインドフルネスだとか自分に言い聞かせて、かゆみかゆみっていうね、その書きたい衝動を客観的に見るみたいな謎の修行というか苦行を強いられておりましたが、そのね、マインドフルネス的に自分の体の反応を見ているときは書かないんですよ。けどそれを気を抜いてやめたときに無意識に書いてるんですよね。ボリボリボリボリって書いてて、あ、書いちゃってるみたいな、そういうことがありました。なのでちょっとしばらくは、頑張ってもう常時マインドフルネスに自分を保たなければと思っております。ただこのね、体の反応も面白くて、昨日の夜お風呂上がりぐらいにピークだった左腕のかゆみというのは、今日はもうほぼほぼ収まっていて、腫れていたところも、治ってきて、今赤い、若干皮膚が赤いなぐらいには、治りつつあります。そして逆に昨日の夜は全然気にならなかったふくらはぎのあたりが今もうボコボコで、膝の裏とかすごいことになっており、太ももも、左の太ももは昨日痒かったので今落ち着いてきて、右のももが今ピークっていう感じです。こういったね、体の反応も、昔だったらもうこんなちょっと左腕がブツブツブツブツってなった時点に多分大慌て、明日朝一で病院に行かなきゃとか、このまま治らなかったらどうしよう、もっともっと悪化していったらどうしようとか不安になって、もうネットで調べまくりみたいな感じだったと思うんですが、まあ調べはしましたけど、雑草にかぶれるっていうことがあるんだなっていうのと、それがこう遅延性ですぐに反応が出るんじゃなくて、半日から1日ぐらいかけて出てくるものなんだな、まさにそれだなっていう感じ、それを調べたらとりあえずスマホは閉じて、自分のこの体の反応を実験的に観察するようになっております。これもね、その潜在意識を信頼できるようになったからっていうのが大きいですね。まあどうせ治るしみたいな、私たちのこの免疫機能を司っているというか、免疫機能を調整してくれている、働かせてくれているのも潜在意識の働きですので、ね、頭の中で今左腕が痒くなってきたから、ここを全集中で治せとかって考えてるわけじゃないですよね。痒いな、痒いなと思いながらも、時間が経てば自然と治っていく。それが潜在意識のものすごい大きなパワーですので、そこを信頼できるようになったっていうのがすごく、大きく自分の生きやすさにつながっているなというのを今右の足を描きながら感じております。って書いてるじゃんって感じなんですけど、そうそう。なのでね、多少の怪我とか軽い病気というか風邪などではあまり心が揺れなくなってきましたので、そういった意味でもやはり潜在意識ってなんか変ですね、潜在意識の存在を感じながら、生活をしていくという心がけ、心の働きかけも、生きやすさに通じてくなと思いましたので、ぜひぜひヨガ哲学に加えて潜在意識の方も、意識してください。ではでは、今日もいい一日を過ごしていきましょう。ありがとうございました。